15日月曜日のプライムニュースです。今夜のテーマはこちら、承認喚問と処分の行方、裏金問題幕引きの与野党攻防。ゲストをご紹介します。立憲民主党国会対策委員会筆頭副委員長で衆議院予算委員会野党筆頭理事の山野井和則さんです。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
続いて日本維新の会幹事長の藤田文武さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お世話になります。
そして政治ジャーナリストの岩田明子さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまずは自民党の二階元幹事長が今日会見で次の衆院選挙に出馬しない意向を表明したニュースから伺っていきます。山内さん、この二階さんのこの次期衆院選に出ないというこの表明いかがでしょうか。い
や、非常に重い決断だと思いますね。ただやっぱり二階派の、ね、代表会長である二階さんがこういう決断をされた以上は、次はね、じゃあそれ以上に今回悪質な組織的な不記載を行った安倍派はどういうふうにして誰が責任取るのということになりますよね。そういう意味では今日の二階さんのこの責任の取り方というのは、今後の安倍派の幹部の、ね、責任の取り方に直結すると思います。
あの政倫審の時はね、岸田さんが、まあ、清和会がこう出るとは出ないだっていうふうにゴニョゴニョしてる時に、呼ばれてもいないのにじゃあ俺行くよって言って、なんか道連れ作戦って言ってる人もいたんだけれども、それでこう行って、ね、清和会の幹部の人たちも政倫審に出た。今回例えば二階さんがこういう形で次期総選挙出馬しないというふうに言ったことが、清和会の幹部の皆さんにどういう影響をもたらすだろうというふうにご覧になるんですか。
まあ、少なくともこの二階さんの出処進退に比べたらね、安倍派の幹部は誰一人責任取ってないじゃないかと、誰がどうやって取るんだということにはなると思いますね。
でも安倍派の幹部の人たちにすればですよ、俺は大臣辞めたんだ、俺は政調会長、政調会長だっけ、なんか辞めたんだ、国対委員長辞めたんだ、でなんか政倫審にも出たんだと、弁明もしたんだと。二階さんは、まあ、役職はだから党の役職なんですけども、それは辞めてないし、で一方その政倫審にも出てないだろうと、俺たちの方が責任は取ってるじゃないかっていう言い分、これはないですか。
いや、残念ながら国民からすると政倫審で嘘ついただけやないかと、本当のこと言ってないやないかと、だから国民からするとやっぱり政倫審っていうのはね、説明責任を果たしたことには全くなってないどころか、逆にこの人たち嘘つき続けてるよねと、責任取ってないよねというね、マイナスに働いてると思いますね。
藤田さんはどうでしょうか。
私はまだ政治歴が浅くてですね、二階さんという、まあ、政治家を、まあ、議員になっても見てきましたけれども、やっぱり最後の幕の引き方も、まあ、やっぱり政治家だなと思いました。リーダーの仕事っていうのは責任を取ることと、それから何か起こった時はちゃんと事情を徹底的に自分が把握する、でそれを説明するという、こういう宿命だと思うんですね。でその意味で、まあ、今回の端的な会見でしたけれども、まあ、自分に責任があるということで、その責任の取り方をこうだということを自らされたっていうのは、まあ、やっぱり政治家だなと思いました。でも一方で、私は説明責任はこれから任期まだありますから果たしていただいた方がいいというふうに思いますし、まだいわゆるブラックボックスになっている部分の政治と金の問題、または政策活動費巨額のものがどこに使われたかということについて、まあ、全て差配されてきたわけでありますから、私はまあこの際ですね、ずっと私がこのさまざまなメディアで申し上げているのは、まあ、この大不祥事を機会として新しい政治を作りましょうと、なんかこの辺で乗り切れるんじゃないかなという形で収めるんじゃなくて、徹底的に新しい政治を作ると、だから政治の金の問題も網羅的に全て洗いざらい出して、で問題があれば改めていくと、そしてそれをみんな上げて、全政党上げてやっていくということをしないことには、まあ、国民の信頼をしているのは自民党なんですけど、自民党とそして派閥なんですけど、政治全体の信頼すら私はもう失われつつあるんじゃないかなという危惧を持っていましてですね、まあ、そういう意味で二階元幹事長は相当な権限と、そしてお金の差配をやってきたわけでありますから、そのあたりはもうこれを機にですね、まあ、全部喋っていただいたらいいんじゃないかなと。
藤田さん、今そのいわゆる派閥のパーティー収入の不記載の話じゃん だけじゃなくて政策活動費のお話もされましたですよね。二階さん幹事長時代に、うん、まあ十何億だかな 何十億だか忘れちゃいましたけど、まあ巨額の、まあこれはでも自分がどうこうというのも党のお金を自らの幹事長としての権限でいろんなこう政治活動に配っていたという建前上そういう説明なので、ただ明細はオープンにしなくていいというこの部分もこの件に関連して全部オープンにするべきであると、こういう意味でおっしゃってる。
まあ、それは二階さんが判断したらいいと思うんですけどね、はいはい、私がずっと申し上げているのは、はい、政策活動費というのはこれ例外規定で、はい、いわゆる政治家に政党から寄付できると、はい、でそこについて政治活動で使っているんであれば、うん、基本的に申告しなくていいという、 こう抜け道規定なんです、うん、で私もそれ計上されています、うん、ただ私の場合は私の場合というか維新のルールはそこに全部領収書が紐付いているんです、ね、はい、だから何に使ったかというのを証明できる状態なんです、うんうん、で私はこの政策活動費とかまたはなぜ裏金が必要かっていう、はい、とこに行き着くんですが、うんうん、いわゆる昭和から平成そしてまあ令和では本来やめないといけないはずだった政治文化というのは現金配りなんです、うんうん、現金をさまざまな人に配りまくり、まあ、それは与野党またいでだと思いますけどね、うん、まあ、そういうようなものの原資というものを一切絶っていくんだというふうに時代に合わそうと誰も思わなかったのかということなんです、うんうん、でおそらく我が党の先輩たちはそういうふうなことに機敏 で実際に私も引き継いだときにそういう運用がなされていて、うん、なるほどと、でより国民の皆さんに理解しやすいような開示の仕方にしようと私も引き継いでさらに進化させてるんですね、うんうん、だからこういうなんか現金配り政治みたいなものが、うん、まあ、実際河合さんの事件なんかでもあったわけじゃないですか、はいはい、あれの原資なんですかっていうとそういうとこが出てるんですよ、うん、まあ、明らかに、はい、でそういうことをまあやめていくということをこれを機に私はやるべきだと思うし、うん、それを一番知ってる人が、まあ、これを機に最後のお土産で喋っていただいたらいいんじゃないかなと思います。
岩田さん、どういうふうに今日の二階さんの会見をご覧になりました？
やっぱりなっていう気はしましたね。やっぱり処分を決定するにあたって執行部が一番頭を痛めていたのが二階さんの処分が一つだったんですね、はいはい、でそれがまあ金曜日土曜日になったり、土曜日になってもまだ非常に頭が痛いという状態でしたので、私自身は二階さんは離党を自分でされるかなと思ったんですけど、離党じゃなくて引退だったんですけれども、まあ、やっぱり50年間の政治家らしい、はいはい、ただではやめないぞという感じで潔い部分もあるし、弾がちゃんと性的に当たるようにもしてるなというふうに、
ね、それどういうこと、性的に当たるって、この場合で言うとでも、はい、選挙区で言ったらあれですよ、参議院の方の人ですよね、
今、はいはい、なんか微妙に今度処分がね、
あ、そういうこと、なるほど、
私は自分から決めました、はいはいはい、だけど安倍派の幹部たちは政倫審でも齟齬のある答弁をして、はいはい、知らない、はい、会長マターだ、会計処理には一切関わってない、はい、こういう答弁ばっかりで、うん、自分からは責任を取ってないじゃないかと、確かに役職は辞めましたけれども、うん、はい、自分は潔く命綱を切ったぞというところで、安倍派の幹部たちの出方を見てると思うんですね、
聖子さんを狙ってるってことですね、
まあ、そういう
具体名を挙げちゃうと、
はい、そこの そういう意味は、はい、多いと思うんですね、
なるほど、
それからあともう一つはですね、はいはい、真相解明がなかなかね、捜査当局ができなかった以上、はい、多分同じ答弁繰り返すと思うんですよ、はい、でこれ以上真相が究明できなくて、次にじゃあ何が求められるかといったら指導者の責任なわけですよ、例えば安倍派の座長、それから会長代行を務めた人たち、で今回二階さんは二階派の会長として引退を表明されたと、そうすると今度はじゃあ岸田派のトップはどうなんですかということにもなりますし、安倍派のトップはどうするんだという話にもなるので、まあ岸田総理ご自身の処分というのは今の段階では考えていないというのが周辺の考え方なんですけれども、この二階さんの不出馬ということになりますと微妙にまた影響していくのではないかということで、
岸田さんにも、
岸田さんにも、だってこれ全部構造的な裏金作り、
この間茂木さんが要するに今回の処分の対象は個人的な不記載のある人、その意味で二階さんはありましたよね、で他のその清和会の幹部の皆さんも当然あるわけですよ、岸田さんは派閥の不記載はあっても個人はない、そこでなんかこうビシッと、悪く言えばよ、ビーッと線を引いた上でその線の内側の中において二階さんが清和会に対して打ち込んだと、こうじゃない、上にも、その線の上にも
大きい部分もあると思うんですよね、だからそういう意味ではさまざまなところに余波が残るような、辞め方をされていて、私は派閥の解消の時も思ったんですけれども、 二階さんは周辺には漏らさずにいきなり記者会見をやって派閥の解散を表明されたんですね、うんはい、その時に正直二階派の、うんまあ、所属議員たちは、うんまあ、自分たち地元で突き上げられてますから、うん、正直ほっとしたんですよ、うんうん、で皆さんあの今日は二階学校の卒業式ですと、うん、素晴らしいあの教えをいただきましたと言って爽やかにみんな解散したんですね、うん、それに比べて安倍派はどうだったかというと最後の総会で責任取れと、うん、真相はどうだったんだ、うん、説明しろって突き上げられても、うん、皆さん説明をしなかった、うん、その差も浮き彫りにしたんですね、うん、そういうところが、うん、やっぱり二階さんの練れた政治家としての手腕を感じるんですね、うんうんうん
記者会見の中で、うん、とある民放の記者が二階さんに対して、はいうん、今回出馬を見送る出馬しないこと不出馬を決めた理由は不記載ですかそれとも年齢ですか、うん、っていうふうに聞いて、はい、で年齢制限があるんかと、うん、で記者の方が年齢制限ありませんというふうに答えてその時のボソッと二階さんがお前もその年は来るんだよで小声でバカ野郎っていうふうに言ったんですよね、うんどうですかあの言葉そのお前もその年は来るんだよバカ野郎っていうふうに言った二階さんとてもそのなんていうの本人納得した不出馬会見にはあの一言で全く印象がかかってしまったいかがですか
いやせっかく、ね、決断をしているのに、うん、あの反省がないと受け止められてしまいますよねあの一言で、うんまあ、ただ私もあの50超えたぐらいからですね、うん、あのやっぱりみんな平等に年取るんだなとか体はだんだん言うこと聞かなくなるんだなっていうことを実感すると、はいはい多分いろんなことが思うに任せぬ状況になって、うん、あの悔しいという思いもあったでしょうし、うんまあ、それから多分、うん、あのギリギリまで悩んで結論を出したのに、はいまあ、挑戦的な質問をされて悔しかったというところもあると思うんですけど、うん、でもやっぱりねあの長年辣腕を振るってきた政治家であれば、うんうんあの立つ鳥後を濁さずじゃないですけれども、うん、綺麗な言葉で締めくくって、うん、あの後進に道を譲るというか、うん、模範になるような、うん、あの引退の仕方をしてほしかったんですけれども、うんまあ、そばに林さんがね、
はい、いらっしゃって
、うん、いつもこう腹話術のようにあの、ね、改造されてますから、うん、林さんがもうちょっとフォローされてもよかったのかなとは思いましたけれどもね、
まあ、ここで沖縄県の50代の方からいただきました、はい、二階さんは質問には直接応答せず情けないことです、うんうん不出馬に高齢について質問した記者にも過剰反応し、うん、バカ野郎ということ自体が高齢者なんですが理解できません、うん、芝居じみたおかしな会見だと思いました、うん、ということなんですが、まあ、こういうご意見も来ています、うん、まず山内さんいかがですか、
うん、私はねかねてからね、はい、申し訳ないけれど、はい、自民党の幹部の方々って、うん、記者さんに対してね、うん、めちゃくちゃ上から目線で偉そうなんですよねだから私は今回単発の話じゃなくて、うんうんそもそも自民党の幹部の方々って、うん、なんであんな記者さんに対して偉そうにものを聞いてんのとやっぱり記者さんっていうのは別に自分が個人的にね、うん、関心で聞いてるんじゃなくて国民に代わって質問してるのに、うんうんうん、だから私は二階さんの問題だけじゃなくてね、はい、特に自民党の幹部の人たちはもうちょっとね、うん、やっぱり記者さんに対して普段からね、うん、敬意を持ってね、うん接するべきじゃないかとその究極のシンボルが今日のバカ野郎発言じゃないかと感じました
藤田さんはどうのように、
まあ、謙虚に言うと、はい、私もこの間予算委員会でね、はい、後ろからごっつやじを言われて
です、
ね、
どっちからですか
あの立憲民主党さん
が
言われまして、はい、ええ加減にせよほんまって大阪弁で
言って
しまってちょっと炎上したんですね、うんうん、次の日の朝一山内さんが僕の部屋に謝りに来て、
う
ん、あのヤジも良くなかったから申し訳ないと言ってくださって、はい、
やっぱりねちょっとペアプレイでやらないとダメだ
ねそういうのもあってちょっとあの私自身はあんまりね、はい、二階さんのことを偉そうに言える立場じゃありませんが、うんまあ、やっぱりこの先ほど安さんからもあったように、うんこの重要な決断をされて、うん、でやっぱり政治家たるもの、うん、その線の引き方っていうものすら、うん、やっぱり国民に評価されるということを、うんまあ、真摯に受け止めてやるべきなんだなと、まあ、自分に置き換えて、まあ、思いました、うん、でも一方で、はいまあ、だからあの先の話に戻るんですけれども、うん、その決断をされて、うん、で自分がこう背負って幕引きをしようというご決断だったのかもしれませんし、うんうんまあ、そこにはあの非常にこのうまい意図もあってですね、うん、先ほどあられたように、うん、様々な、うん、あの意図を持ってこのタイミングで言われたんだというのは私も、うんまあ、もちろん思います、うんまあ、だからこそあのせっかく幕引きを図るんであれば、うん、あの を知ってることをもっとお話しする国民の皆さんに向けてね、うん、国民の皆さんにご理解納得いただけるような、うん、そういう退き方っていうことが、うん、まだ時間残ってますんでできるんじゃないかなと思ってます、
ね、ただね藤田さん先ほど岩田さん言われたみたいに例えばさまざまな自分が仮に辞めると言ってもその辞めることによって自分の性的に対して一発打ち込むとかねないしはその政界引退するかしないかという質問に対してそれは選挙民が有権者が決めることだとか言いませんでした、うん、っていうことはつまりバッジを外しても何か仕事はやるかもしれないということを当然残しているわけじゃないですか、うん、そういう思惑というか思いをまだ持っている人が藤田さんが望むようなことをベラベラ喋ると思いますか。
いや
それはカードですよね絶対に
心底思ってないんですよ思ってないんですけどね、はい、今回政倫審に多くの、はいまあ、大臣やその役職等 の、うん、素晴らしい役職を経験された方々が出てこられました、うんうん、でその中で発言されたのは端的に言うと自分には責任がないんだと知らなかったんだとなるほどそしてできるだけ周りや近しい人は傷つけないように1時間乗り切ろうという会だったわけなんですね、はいはい、政治倫理審査会ですからその名の通り政治家としての倫理観が崩壊しているということだけ分かった会だったんですね、うん、何も真相に迫らずに、うん、そして納得された有権者さん国民の皆さんは一人もいなかったんじゃないかと思うんです。だからそういう意味で政治家ってこんなもんなんだと、うん、この人たちは自分は責任は取らないんだということを、うん、国民の皆さんに表にしたことは一定意味があったというふうに言わざるを得ないかなと、うん、でもね私はちょっとやっぱり諦めてないところがあって、はいはい、どこか政治家ってなんかまあ青いと言われるかもしれませんが、うん、国家国民のためにやろうとか、はい、やっぱリーダーはやっぱり下を守ろうとか、うん、本当にそういう純な気持ちで始められた方がほとんどじゃないのかなと想像するんです、はい、だからこういう時にこそ、うんまあ、自分が責任を回避するなんとか乗り切れるんじゃないかじゃなくて、うん、本当の正義感で、うん、全て自分が思うことを話すという政治家が現れないと、うんうん、自民党や派閥は復活しないんじゃないかなと思いますね。
では安倍派はどうなるのかというところを見ていきます、はい、安倍派の聴取の対象というのがあります。岸田総理自身が再聴取をするという可能性も示唆しています、うん、対象となるのは塩谷元文科大臣、下村元文科大臣、そして西村前経産大臣、うん、世耕前参院幹事長、うん、この4人となっているわけなんですが、うん、山内さん何かとこう岸田総理自らというようなことが目立つようなこの騒動ですけれどもどのようにご覧になりますか。
なんか、まあ、ちょっと言葉悪いですけれど、うん、いいとこ取りというかいい格好だけして
なるほど
やるべきことやってないと思うんですね、
うんうんうん、
なぜならば、うん、志ある自民党議員は政倫審に出てきてくださいと、はい、私が先頭切って出ますと言ったけれど、うんうんうん、全然出てこないじゃないですか、
うんはい、
というのはじゃああれは口だけだったんですかということになるわけですよね、うん、だからなんかね言行不一致というか、うん、だから今回も直接聞くわけですよね、はい、それで処分するんだけれど、うん、私が期待してるのはね、うん、本当に直接聞いて本当のこと聞いたらね、うん、それを処分して終わりじゃなくて、うんうん、本当の真相はこうだったんですよと
あなるほど
いうことまで言ってくれないと、うん私は本当のことを聞いたからこういう処分しますと言っても国民からするとさっぱり意味わかんないですよね。
なるほど。
だからそういう意味では、まあ、岸田総理が直接聞くんであればね、うん、聞いたけど国民には言えませんよじゃなくて、
はい、
聞いた以上はそのことを国民に言ってもらわないとね、
はいはい、
全く意味がないんじゃないかというふうに思うし、うん
はい、
もっと言えば、うん、その岸田総理が4人なりから話聞いて、うん、政倫審の話と違うはい、ことを言ったらね、政倫審では嘘ついたけれど、うん、総理本人には本当のことを言ったんだったら、うん、その本当のことを言ってもらわないと、うん
はい、
国民は騙されたまま終わってしまうわけですよ。
なるほど、
はい、だからそういう意味では、まあ、岸田総理がね、うん、聞くのは悪いとは言わないけれど、うん、政倫審と言うと違う事実が明らかになると思うんでね、うんうんうん、その時には国民にそのことを正確に伝えてほしいと思います、
うんうん、藤田さんいかがですか。この総理自らが総理というかまあ総裁ですよね、うん、総裁自らが聞き取りをするという今回のその聞き取りどういうふうにご覧になってます。
まあ、どうせやるんだったら、はい、岸田総理が政倫審に出る前に、うん、近しい人たちでしょうから、うん、聞いた上で出てくるのが筋だ ったんじゃないですかね。
なるほど。
あの政倫審の前から、うん、あの清和会が組織的に意図を持って、はい、あの不記載、まあ、つまり裏金作りを長期間やってたってことは分かってたわけです、はい、で誰かが始めたわけです、はい、で安倍総理が一回やめようと言って、うん、でもうやむやになってまたは誰かが意思決定してそのままその違法行為を続けたということは分かってましたよね、はい、あの前から、うん、はい、でそれが誰なのかという組織的にそういうことをずっと組織犯罪的にやってたのは何かっていうことを解明しないといけないっていうことは私でも分かってましたよ、
はい、
外部の人間である、うんうん、でそれを岸田総理も分かってなかったとしたらおかしいので、うん、じゃあそれをちゃんと精査すると言ったらこの方々に聞くしかないというのは、うん、あの時点で分かってたはずなんです、はい、だから今更なんでかなと、うん、だから結局どういう幕引きをしようかという相談になるのかなというふうに邪推せざるを得ないのかなと思いますけどね。
岩田さん、そういう意味ではこう、うん、ちゃんと岸田総裁にだったらちゃんと話すのかっていうのも一点ですし、うん、こう食い違った証言が出てくるのか、うん、政倫審とのこのあたりどのようにご覧になりますか。
捜査権がありませんので、はい、特捜部の取り調べを乗り切ったのに、うん、ここで本当のことを言うというか、はい、あのもっと踏み込んだことを言うっていうのはちょっと考えにくいんですけど、はい、ただ処分が待っていますので、うん、あの政倫審の時よりも踏み込んだことを言えばですね、うん、それでじゃあ処分が甘くなるのかといったらこれまた矛盾が出てきますし、はいはい、これすごく難しいところだと思うんですよね、うん、で結局また政倫審と同じで、うん、あの知らない、の、うん、自分は会見に携わっていない、うん、8月5日 の会議の内容は覚えていないということをもって、うん、まあ、重い処分にするということであれば、
それって筋通るんですか。
そう、ここがまた矛盾が生じてしまうので、うん、はい、うん、かなりやっぱりね、あの処分って簡単に言いますけれども難しいですし、はい、うん、それから82人、要は、まあ、はい、この4人は、まあ、責任ある立場にあったという結果責任で重くするということはあるかもしれませんけれども、はい、じゃあそうすると今度は金額で、うん、ちょっとバリエーションをつけようということになったときに、うん、5番目 の、 あの国会や、何でしたっけ、国会とか の、 あの役職、あ、これですね、はい、5番目、例えば金額が多いから5番目 の、うん、この役職辞任勧告にします、はい、ですごく気の毒な人たち、うん、何度も問い合わせしたのに、はい、不記載にするなと言われた人たちは、うん、じゃあ戒告にしますと言ったときに、はい、そのじゃあ2番目と5番目の線引きというのはじゃあどこでするのか、うん、かなりね、後で精査をしたときに矛盾も出てくる、
なるほど、
危険性をはらんでいますので、処分をすればすごくなんか国民にとっては分かりやすいというふうに受け取られるかもしれませんけれども、うん、内容的には非常に難しいし悩ましいと思いますね、うんうんうん、
これ若手議員の方から、はい、やっぱり私って言って口火を切る人は出てくると思いますか。どうしても真相を話したくなるというか、
ただ若手の人たちは要は自分たちは問い合わせしたけどこういう答えだったとか、はい、うん、そういうことしかわからないわけですね、うん、大切なことは4月7日に安倍元総理から呼び出されて辞めますと言われた時の会議の内容、それから8月5日の時に誰が提案を、政治団体の上乗せ合法的な形にしようと言った人が誰なのか、ここの部分にもう修練されてきてますから、はい、うん、そうなるとあの会議に出席してした人たちから聞くしかもうないんですよね、うん、
そうするとね、はい、その全部でその安倍派二階派で80何人いる中で、はい、総理が聞くのはこの4人でおしまいなんですかね。かといって80何人全部聞くわけにもいきませんね。で、処分をするということは一応でも党として、はい、一回聞き取りはもうしてるわけですけれども、はい、でも項目も非常に少なくて、はい、処分の根拠になるような、はい、じゃああなたはそのキックバックもらった時にどういう対応をしましたか、うん、1回や2回は派閥に対して戻したいという意思を表示しましたか、うん、みたいなところによって、はい、その微妙なその濃淡、はい、8番目か7番目か6番目かのそのペナルティの重さが変わってくるわけじゃないですか、はい、
そうです、そうです。
これはだから、まあ、総理が全部聞き取るわけにはいかないにしても、じゃあ例えば二階さんじゃない、茂木さんとか、はい、森山総務会長とかは、はい、この80何人全員聞くというふうに思います、
はい、いやもうだって4月の第1週には、はい、結果を出すわけですから、もう時間切れになるわけですよ、
はいはい、
そうするとこの安倍派の4人に、はい、もう一回再ヒアリングをして決めてしまうと、はい、うん、いうことになると思うんですよね。
他の人たちには直接聞き取りもせずに、うん、お沙汰だけがポンと出るみたいな感じになるんですか、ね、
今のところその方針なんですよね。ただ、
はいはい、
どうぞ。私はね、これ、はい、今東堂幹事長というお名前をいただいてるんで、はいはい、 まあ、何かトラブルがあった時に処分を裁定する側なんですよ、はい、どちらかというとね、うん、だから今回結構難しいだろうなと思ってます、はい、正直ね、はい、でただこれってもう基準を明示するっていうのが一番大事なんですよね、はい、だからおそらく金額とそれから、うん、個人であれば金額、うん、それから組織の中で起こってますから組織内の役職、はい、これで一旦パッと区切ってしまって、はい、厳しい処分を出すというのが一番私はいいと思っています。その金額の高と、うん、役職の高さと、はい、で一番大事なことは、うん、これなんか中での、まあ、打ち合いというか権力闘争みたいになってるんですけどね。で私が常々ずっと一番最初から感じてたことは、うん、自民党やこの派閥のこの今回の問題は、うん、なんでこんな小さなことで僕たちはここまで叩かれないといけないのかという空気です、うんうん、まあ、つまり、うん、なるほど、まあ、おそらくですね、うん、その 2、3人の脅迫がいてね、はい、でそれが大不祥事を起こしたって言ったんだったらその人その数人を糾弾して終わったんだろうと思うんですけど、なんかすごく広くみんな悪いことしてるのをなんとなく知ってたんだけど、はい、それを変えることもできず、はい、一国一城主である政治家たちがですよ、うん、集まって一切変えることもできず、うん、上から言われて違法行為を推奨されてた強制されてたと言って情けなく弁明しているわけなんですね、うんうんうん、でそして、まあ、大した額じゃなかったんだ私は知らなかったんだと言って、うん、なんでここまで私は叩かれないといけないのかという危機感のなさ、はい、こういうその腐った組織風土は、うん、私はもう徹底的に潰した方がいいというふうに思うんですね、うんうん、まあ、だから処分は一定の基準を決めて、うん、厳しい処分で一旦みんな甘んじて受けると、うん、そしてまた選挙にもう一回出て出直すんだという、うん、そういう心意気のある政治家が、うん、やっぱ発言すべきだと思うし、うん、さっき誰か喋りたい人いないんでしょうかという話ありましたが、はいはい、で私自由に皆さん喋ったらいいと思うし、うん、でむしろ組織マネジメントとしては全員喋れって言って言ってあげて背中を押してあげたらいいんじゃないかなと思っていて、要するに基準が難しいんだったら全員に事実を正直に話せと言ってそれを皆さんに見ていただくと、でその上でご判断いただくっていう風にしないと、もうね、裏で誰が決めたどういう裁量であいつは好きやった嫌いだったでこう決めたんじゃないかっていうかずっと怒り続けるんですよ。でそういう全部の収め方自体を国民の皆さんは私は厳しく見てると思うんです。つまり自民党は政権与党です。つまり日本の国を動かしています、はい、日本の国を動かすべき集団がこんなに情けないマネジメントをしているんだということを国民の皆さんは評価される、厳しく評価されるんだと思うんです。だから身内のトラブルの対応というのは非常に重要なんです。だから私もいろいろありますよ、党でもトラブルというのは。だからそれすごい気を使ってるんですね。だからその組織をどう動かすかという能力に著しく欠如しているということはもう本当に明らかになっていて、ここで何かしら国民の皆さんにご納得いただけるような采配をしないと私は岸田政権は終わると思いますね。
先ほどおっしゃったようにね、はい、私やっぱり一番私が不信感持っているのは、岸田総理は志がある議員は説明してくださいとかね、言いながらね、はい、結果的には今自民党がやってるのはね、隠蔽と口封じなんですよ。
なるほど。
つまり若手議員がね、まあ、例えば若手じゃないにしても江藤誠一郎議員とかも含めてね、話したいと言ってる議員はいるんですよ、はいはい、それを自民党は止めてるんですよ、だから私一番問題なのはね、姿勢として、ごめんなさいという気持ちがあればね、全員とは言わないけれどね、どうぞ喋ってよと、何人か代表選手若手喋ってよというぐらいのね、誠心誠意の姿勢をね、岸田総理先頭に自民党は見せられないのかと、まあ、私も今立憲民主党の国対という立場ですけどね、若手議員絶対出たい、喋りたいという人がいるけど、押さえつける喋、るな、江藤議員出たいと言ってる喋、るな、もう幹部何人か以外はね喋、るな、となってくるとね、結局口封じ隠蔽、反省がないなという気がやっぱりするんです、それに関連してね、例えば河野太郎大臣なんかもね、脱税の疑いのある人って裏金議員80過ぎの他にいるよねと、正直に納税させるべきじゃないのって、これ自民党の河野太郎大臣が言ってるんです。
言ってる。
実際自民党の中でも若手の人たちはね、やっぱりこの裏金の一部は使ってないから納税すべきだよっていう声あるんです。それを自民党の幹部は一人納税したらお前もしろお前もしろになるから言っちゃ悪いけどね、納税するなと抑えてるわけですよね。だからやっぱりこういう姿勢でただ単に 処分をして幕引きということではね、私はやっぱり国民の納得感はね、得られないんじゃないかと思います。
岡山県の70歳以上の方からいただきました、山野井さんと藤田さんに伺います。まずこれから行われる証人喚問について、証人喚問に何か意味がありますか。嘘をつくと罪に問われると言いますが、嘘と分かっている記憶にございませんに対しては打つ手がないのではないでしょうか。証人喚問が野党のパフォーマンスに終わらないことを願います、山野井さんはどのように受け止めますか。
やはり証人喚問で、偽証すればね、罪に問われるわけですし、今おっしゃったようにね、記憶にない記憶にないと、例えばですよ、それ連発したら、はっきり言って私は次の選挙落ちると思いますよ。
なるほど。
要は記憶にないということは、本当のことは喋りませんということですからね、やっぱりそれを連発すること自体を見て、その選挙区の有権者は、この議員はね、嘘ついてるとやっぱり判断すると思いますよ。というのはね、本当のこと喋ってるんだったらね、喋ったらいいわけだから、全部そんな記憶にないはずがないわけですからね、そういう意味では変な話、政倫審で本当のことを喋ってるんだったら、自民党もね、証人喚問をね、拒む理由はないと思うんですよ。一つ言えるのは、少なくとも圧倒的多数の国民は、政倫審でこの議員の人たちは本当のことは喋ってないなと、しゃばっくれてるなというの、思いは持ってるわけですよ。である以上は証人喚問をするしかしょうがないと私は思いますね。
藤田さんはどうでしょうか。
私も意味あると思います。
なるほど。
さまざまな場で説明責任を果たせると思うんですが、一番厳しい偽証罪に問われる、そういう場に出てきていただいてというのは、やっぱり人間ですから相当なプレッシャーと、そしてそこに出るまでの覚悟で、これはやっぱり吉野呵責の中で自分は話した方がいいんじゃないかという葛藤の中で出てこられると思うんですね、人間ですから。ですからそういう中で本当のことをお話しいただくというふうに我々も問うということが必要だと思うし、であと若手も含めて、さっき山野井さんからあったようにですね、そういういっぱい皆さんが話そうとされるのを党が抑えているというのは、これは私も事実だと思います。で、多くの人に語ってもらう方がよくてですね、多くの人が自分の真実を語ると、その付き合わせっていうのは難しくなりますから、ですから皆さんが皆さんの信念に基づいて話すということをしないと、要するにこの1時間2時間をどうやって乗り切ろうか、自分が責任を回避できるように、うまくしゃべれるだろうかという回なんですよ、ずっと。でそこからやっぱり変わらないと、いけないと思うんですね。で私は80数名全員出したら確かにむちゃくちゃになると思います。だから執行部としてはそれやりたくないですよ。でももうむちゃくちゃになってますから、だから徹底的にそういうことを皆さんにこうどういうことがあったんだっていうのを出してもらって、で一旦クラッシュして、その上でゼロからもう一度這い上がるっていうようなことをしないといけない時に来てるんじゃないかなと私は思います。
岩田さんね、今ここに出てるようなのが野党の証人喚問要求リストですよ。10名ということにはなってるんですけれども、じゃあ自民党側としてこの証人喚問に応じる可能性ありますか。
いや今のところ取材によると
応じない。ないですよね、はい、ないですよね。
ただ政令審の中で矛盾も出てきましたから、例えば塩谷さんはキックバック継続しなきゃいけないのかなという感じになったということを言ってますし、それからあとキックバックが4月7日に中止になって全員に電話をかけたという答弁もありましたけれども、本当に全員に電話をかけたのかどうか、こういうところも細かく詰めていけば、真相というのも少し一歩近づくわけですから、やる意味はあると思うんですね。
なるほど。
だけれども今のところ自民党としては承認喚問を受ける姿勢では受けない。
志あるものっていう言葉がもうぐるぐる回り出すんですけれども、そこまで総裁が言って自ら先頭を切って政倫審に出てきて、でも党としては承認喚問要求を拒否するって、そこなんかうまい理屈ありますか、立ちますか。
だって先頭に立ってとか火の玉になると言ってるのに、真相解明につながるような承認喚問は応じないというのは、ここも矛盾ですしね。
なるほど。ここはやっぱり岸田さん、自分が撒いた種で自分が苦しむみたいな、自分に刺さってくるみたいな、こんなイメージですかね。
ありますよね。で、そもそも初動が後手後手になったわけじゃないですか、派閥を解散するのも後手に回りましたし、ですので ご自身の初動が遅れていたからこれだけこじれたという部分もありますので、そういったところの、まあ、責任というんですかね、そこのマイナスというのを清算する意味でも、真相解明に近づくような努力をもう少しされた方がいいと思いますね、当然。
一方こういうメールも来てるんです、
広島県の30代の方からいただきました。生林氏は同じような質問ばかりで真実もわからないまま何ヶ月も経過して、今度は開くかどうかわからない証人喚問を、では野党はずるずる引き伸ばして岸田政権が支持率低下のままで、政局に持ち込みたいだけの策にしか見えませんか、こういったことなんですが、自民党が腐敗していることは明白なのに野党は事実を明らかにできないのはなぜなんでしょうか、野党のどこに問題があるんですか、というご質問をしています。
やっぱりちょっと政倫審の時間も短いかなと思ったのと、あとやっぱり寺田さんですとか一つ一つファクトで詰めている方もいらっしゃいましたが、最後とどめまでいかないっていう部分、あとやっぱり事前の調査、ファクトを調査するのにはやっぱりちょっと限界がありますよね、そこの部分をどうクリアするかっていうところはあったかなと思いますね。内部やっぱり情報取れませんからね、その、自民党の中で起きていることの、ここの壁はあったのかなと思いますね。
藤田さんね、こういうやっぱりメールは来るんですよ。要するに野党は一体何が目的なのかと、要するに岸田政権の支持率をとにかく引きずり下ろす、長く味わってずるずる引きずり下ろしたいだけだろうというふうな見方のメールというのは、これ今僕の言葉僕が言うとこういう言い方になっちゃうんですけど、メールはもうちょっと上品な言い方ですよ。こういうメールが来る、これに対してはどう反論されますか。
まあ、そう見えてしまっているのが、これが僕が先ほど申し上げたように自民党の大不祥事で、自民党の信頼は逸しているんだけど政治全体が茶番に見えてしまうと、で政治全体の信頼が逸していくというふうにつながっているという危機感なんですね。だから私はよく言われるので、その真相を究明しましょう、で処分をしましょう、で区切りをつけましょうと、そして再発防止のために法改正をやっていきましょうという、こういう話で、これ順番があって、1つ目が終わらないと2つ目、2つ目が終わらないと3つ目っていうのは、私は実は最初から言っていなくて、同時にやったらいいと思っていて、法改正の議論っていうのは私らももう提案すでに出してるんですけど、もっと早くやるべきなんですよ。で特別委員会は予算全部終わってからっていうことみたいですから、まあ4月入ってからですけど、これやろうと思えばもっと早くできたし、で自民党はもっと言うと中間取りまとめっていうのを政治刷新本部出したんですけどね、具体案っていうのはほとんど出てないんです、だからその議論に早く入るっていうことをやって、実際にその政治と金の問題、または政治風土全体を変えるという具体案の議論をいち早く国民の皆さんに見てもらうというのは、私は同時進行でやったらいいし、そっちの議論に入っても別に真相究明は徹底的に継続したらいいという、私はそういう立場なんです
よね。その問いかけは党として自民党にはさ、まあ、臨戦特のその会議の方ですよね、それは問いかけは
私ね、めちゃめちゃやってます自民党に。
自民党どうなんですか。
やる気ないですね。
やる気がない。
だから政治改革の議論も、これ実は岸田総理は、もう政倫審に出てきた弁明や予算委員会の答弁で、落としどころほとんど分かっていて、連座制、それから DX、それから、第三者機関の監査を強化するという、この3つは言及してるんです、おそらくここまでは飲みますよというラインをも示していて、でも私はそうじゃなくて、例えばこれまでずっと言われてきた領収書のいらない文通費の問題、企業団体献金はしがらみを生みすぎるからやめましょうと言って政党交付金ができたときにやめようという議論があったのに、例外規定で残った問題、これもやめましょうと、政策活動費のブラックボックスやめましょう、パーティーをもっと規制厳しくしましょう、こういうことを網羅的に議論しましょうとずっと言ってきたわけですね。でそれほとんどやる気ありませんから、だからとにかく、後ろに後ろに、その議論は後ろにしようというのが彼らのやり方というか反応ですね。
なるほど、
ね、だから私はそれ全部載せてやったらいいと思うんですけどね。
山口さんいかがですか、こういうメールに対してはどう反論されますか。
正反対だと思いますね、私は2月1ヶ月、予算委員会の筆頭理事してましたけれど、政倫審とか真相究明を早くして、被災者支援とか物価高対策とか子ども子育てとか、そういう本来の政策の質問をさせてくれと、いうことをずっと言ってきたのに、小出しに小出しに引き伸ばして、最後の最後まで政治と金が中心にならざるを得ないように引っ張ったのはね、もう自民党だと思ってるわけですよ。だから私はめちゃくちゃそういう意味ではね、政策の議論が物価高対策とかね、できなかったということはめちゃくちゃある意味で起こってるんですね、ただやっぱり残念ながら、もしかしたら政府と自民党はね、小出しに小出しに長引かせて、マスコミや国民がもうこう飽きてですね、 しびれを切らして諦めるのを待ってるんじゃないかなと、うんうん、ただね、うん、私はやっぱり今回はやっぱり31年前のリクルート事件並みのね、はい、うん、金権政治がまだ残ってるという大問題だと思うんですね、うん、だから私はこの問題はね、うんうん、うやむやに終わらせたらダメで、うん、先ほど藤田幹事長もおっしゃったけれど、うん、企業団体献金の問題、政治資金パーティーの問題、うん、連座制の問題、うん、政策活動費の問題、うんうんうん、やっぱりこういうところまでね、うん、しっかりその法改正まで行かないとね、うん、私はうやむやで終わらせたらまた同じことが起こると思いますね。
岩田さんね、お二人の話を伺っていると引き伸ばしているのは自民党だと、うん、メールの人たちなんかからすると、野党はいつまで同じことぐるぐるぐるぐる言ってんだよと、長い間これで引きずっている支持率下げることだけ狙ってんだろうと、どっちが本当ですか。
私ね、野党側の今本当だったら、はい、うん、千載一遇のチャンスですよ、うん、だけれども支持率が日増しに伸びていないというところが、うん、建設的な提案、やっぱり、うん、55年体制ではね、はい、こう山田先生のフィルバスターとかも良かったと思うんですけれども、うん、これからはやっぱりもう建設的な提案をする、
なるほど、
過去に比べるとやっぱりね、こう、うん、日本急急としてますので、うん、もう待ったなしの課題が山積してますから、うん、大きいビジョンを示してもらう、うん、それからやっぱり国民とか、うん、それから日本のためを思う、はいはい、なんていうんですかね、熱意とか政策っていうのをどんどん出してほしいと願ってると思うんですね、うんうんうん、そういった要素がもっとこう分かるようになれば支持は上がるんじゃないかなというふうに感じますね。特に外交安保、うんうんうん、これに対するメッセージがちょっとやっぱり野党からは感じないことが多いので、ここでインパクトあるものを出してくるとまただいぶ違ってくるんじゃないかなとは思いますね、うんうん、
なるほど。ここからは維新と立憲のその対応の違い、国会対応なんですけれどもね、藤田さん、
はい、
衆院採決 における日憲維新の対応、まあ、小野寺さん予算委員長解任決議案は立憲維新で賛否が分かれて、鈴木財務大臣に対する不信にも賛否が分かれて、予算案については反対反対で並んだと。この立憲と維新の対応の違い、足並みの、まあ、僕ら的に言うと野党間の足並みの乱れっていうパターンになっちゃうんですけれども、これは僕らどういうふうに理解したらいいんですか。
これ先ほどご指摘があったように、はい、国民の皆さんは日程闘争のような古い政治は望んでないんですよ、うん、まあ、ですから私たちは日程闘争はやめましょうと、うん、ただ今回の件は自民党は本当に最初政倫審も出てくるつもりもなかったし、うん、まあ、何の説明責任も果たさないと、うん、でそれはさすがにひどいでしょっていうことはずっと申し上げてきました、うん、はいはい、ただ政倫審に、うん、まあ、私らも相当働きかけをしてですね、うん、出ると、うん、そして政治改革 の委員会を、まあ、座組を作ってちゃんと進めましょうという意味で言うと、はい、これ遠藤国、うちの遠藤国対委員長が提案したんですね、はいはいはい、で最後立憲さんと自民さんも一番最後に飛び降りるときに合意したという形になりましたけど、うんうんうん、遠藤国対委員長が提案してこれは飲んでもらったんですね、うん、だから、うん、じゃあそれだったらもう粛々と審議しましょうと言って、うん、私たちは、うん、もう日程闘争とかからはもう一切降りてるんです、はいはい、っていうのがこの違い で最後の最後まで粘られたのが立憲民主党さんという形ですね。
山根さん、フィリバスターの話さっき岩田さんから出てもご本人前にしてなかなか難しいんですけれども、2時間54分のあの戦術はね、ご自身どうなんですか。
いや私はやはり、
うん、あれ結構僕なんかじっと見てて、はいはい、時々なんか笑いも取ったね、
はいはいはいはい、
一方でも確かに昭和の政治だなという意見もある。いや、どうなんですか。
あれはねちょっと誤解があるのは、うん、はい、そもそも80時間、うん、毎年予算案の審議はあるところを、はいはいはい、69時間で強行採決して、うんうん、審議を打ち切りと言ったから、うん、私はこうせざるを得なくなったわけで、そもそも審議を打ち切ると、審議しないって言い出したのは自民党なわけですよね、うん、
なるほど。
それと先ほど、うん、藤田幹事長からもありましたけどね、うん、私たちはとにかく審議を打ち切る上に、うん、この政治改革の問題を幕引きされたらダメだということで、うん、3つの点を、はい、まあ、維新と立憲民主党と一緒になって交渉してたわけですよ、うんうん、3つというのは1つは政治改革特別委員会を設置して法改正を議論する、はいはいはい、2つ目は政倫審を、うん、引き続きやる、うんうん、打ち止めにしない、はい、3つ目は4月に総理入りで予算委員会をやると、うんうん、この3つを交渉してたんだけれど、うんうん、そう簡単に飲まないわけですよね、うん、飲まずに69時間で打ち切るというから、うん、それはおかしいんじゃないかということで私も演説をしたりしながら、うん、 交渉を続けていって、まあ、結果的にはですけれど、どこまで効果があったか分からないけれど、まあ、維新さんとも協力して政治改革特別委員会やることは合意した、政倫審引き続きやることは合意した、予算委員会集中審議4月にやることも合意した、ということは、ぜひ分かっていただきたいのは、まあ、昭和と言われるかもしれないけれど、ああいう形で交渉することによって、やはりこの3つの審議は、ゲット獲得できたわけですよね、でも今でもですよ、政治改革特別委員会はね、合意したのに、
動いてない
やりたくない、
そうそうだね、
政倫審も合意したのに、もう打ち止めにしたい、総理の予算委員会も合意したのに4月にはやりたくないと、合意したのに言ってるぐらいだから、あの3項目の合意がなかったら、ますますもう巻き行きをしようとしたわけですね。
なるほど。
だからそういう意味では、まあ、やり方は綺麗か綺麗でないかというのはあるかもしれないけれど、やはりああいう形でやらないと、逃げよう逃げよう、幕引きしようとする自民党の首根っこを捕まえて審議を勝ち取るには、ああいう方法も、まあ、一つの 方法としてあるんじゃないかと思ってるんですね。
藤田さんどうですか。
まあ、ちょっとだけご意見申し上げたいんですが、これフィリバスターとかその日程闘争の最終盤の前に、先ほどの3つのやつは我々はもう合意したというふうな認識です。で報道も
出てました。自民党党内だね。
自民党党、だから政治改革 の委員会ももうだいぶ数日前に、もう報道も出てましたし、それから確かにあの前の週の水曜日は飛ばしたんですよ、自民党が政倫審を。でこれは自民党のせいです、確かに、ただもう木曜日金曜日とやったんですね、だからすでに2つは履行されていると。だから我々が突きつけた要求については向こうは、まあ、あまり満点ではないけど飲んだというふうに認識できたんですよね。だから、まあ、私はねそこまで言うんだったら、山上さんの確かにフィリバスターはトークとして面白かったから避難するつもりはない避難するつもりはないんですけど、
急ぎますとかね。
ただやるんだったらもう徹底的に2日間やったらよかったんじゃないかなと。
あそういう、ね、2時間50分じゃなくて、うん、30時間ぐらいやれと、
11人目ぐらいまでバッターを用意してるっておっしゃられたのが本当にあって、もうむちゃくちゃにするという覚悟までいったら国民の皆さんは理解されたかもしれない、でも私たちは、まあ、もう昭和のそういう日程闘争みたいなのはもともと絶対に理解されないという思いの中で、そういう本当はね日程闘争というのは野党が与党を攻撃する一つの武器だったわけですよ。でもそれを一つ縛ってでも使わないようにしてでも、やっぱり自民党と対峙していくんだと戦略をずっと取ってきたわけです、でそっちの方が国民の皆さんに理解されるという覚悟なわけなんですね、でもしそれを使うとおっしゃられるんだったら、もう徹底的にやって最後の最後まで時間切れまでやられたらよかったんじゃないかなと私は思いますね。
山上さんね、今日発表されて読売新聞の世論調査見ました。
はい
他党みんな横ばいなんだけど立憲だけ3ポイントアップしてましたよね、これは立憲さんの中ではどういうふうに評価、あれはやっぱり昭和の国体が功を奏した。違う、
そんなわけではないんですけれど、やはり先ほど言ったように、まあ、幕引きをしようとして、隠蔽口封じをして逃げ切ろうとしている政治と金の、ね、裏金の自民党と政府に対して、やっぱり立憲民主党が食らいついていってるなという部分は多少は伝わってると思うんです、ただ私はつくづく思いますのは、やっぱりはっきり言って野党といえどもね、結果責任なんですよね。つまりこのまま幕引きになって、金権政治裏金政治が法改正もなく残っていったらね、その時には野党がね責任問われると思いますよ。
間違いない。
何なんだと。
その通り。
だから多少ちょっとやり方は、賛否両論あるかもしれないけれど、やっぱり食らいついて言って幕引きさせない、それで、まあ、藤田幹事長おっしゃったようにね、ここは維新と立憲と国対で力を合わせて、先ほどの政治改革特別委員会と政倫審と集中審議の、まあ、獲得はね、まあ、力合わせてやってるので、ちょっといつの時点でそれが確約できたかというのは微妙な温度差があるかもしれませんけれど、どちらにしても逃げよう逃げよう幕引きしようとしてる自民党の首根っこを捕まえるのは、これはね簡単じゃないんですよ。繰り返し言いますけどね、志ある議員は政倫審に出なさいと岸田総理言ったけど、一方ではね出るな喋るなって止めてるわけですよ。そういう現行不一致の自民党とこうね、まあこうなだめたりすかしたりこうしながらね、 幕引きをさせないということはね、うん、相当あの手この手を使わないと、うん、やっぱり自民党は逃げてしまうんですね、うん、何もせずに。
岩田さん、自民党との向き合い方、はい、維新流、国民、立憲流、どっちが効果的なんですか？
私はね、山井さんの体調がすごい心配だったので、はい、だって多分すごいきついと思うんですね。
まあそうですよね、
はい、だからちょっとあの人道的にすごく心配はしましたけど、あのやっぱり野党がもう少しこう支持をアップするためには、うん、例えばあの民主党と共和党みたいに予算のこう修正協議、うん、こういう場をもっとたくさん見せていったらどうかなという部分は、うんうん、あのよく思う思いますね。それからもう一つ思ったのは、はい、以前よりも国対の水面下での、うん、まあ、握りというか、うん、協議っていうのが、うん、協議力がちょっと落ちてるような気がするんですけど、うん、これはやっぱり感じるところありますか？うん、あのギリギリになってね、全然見えないっていう状況になってしまって、
それだって岸田さんが道連れ作戦をやるなんていうのは国対で握れなかったから自ら大将が飛び込んできた、はい、どうなんですか、うん、今の岩田さんのご指摘。
いや、もうおっしゃる通りでね、うん、まあ言い訳じゃないけど、はい、なぜ私が、うん、2時間54分演説することになったのかというとね、はっきり言って岸田総理なんですよ。もともとはこんなに揉めるね、国会運営をする予定じゃなくて、維新さんも含めてね、与野党合意しながら、まあ80時間着地しようとしてたのを、岸田総理が国対もすっ飛ばしてね、俺は政倫審に出るから69時間でもうね審議打ち切りだと言い出したからぐちゃぐちゃになっちゃったわけですよ。
だから今それはでも自然成立を狙ってたわけだから、その68時間やったら自然成立できないじゃないですか。ただですね、
少なくとも私が聞いてる範囲では、はい、茂木幹事長とか、はい、あの浜田国対委員長はね、はいはい、やっぱり政治と金でこれだけ揉めてるんだから、うん、円満に行こうよと、うん、揉めるのもね、かっこ悪いよということでね、うん、着地しようとしてたのに、うんうん、急に岸田総理が俺が政倫審に出るから自然成立確実しろって横から口を突っ込んできたのは岸田総理だ。だから岩田さんおっしゃる通りでね、うん、今までだったらね、うん、まあ、それこそね、はい、安倍総理の時もね、はい、まあ、リーダーシップあったけれど、国会運営のことは基本的には国対委員長に任せますよと、うん、国対委員長知らないのに急に総理が政倫審に出るなんてことはね、はい、安倍政権では絶対なかったと思うんですね。
なるほど。
そうだって平和安全法制の時だってあれだけ国論を二分しましたけれども、はいはいはい、かなりの時間を確保して議論しましたし、うん、野党側に対しても最後の一党まで賛成を得られるように根回しをやったんですね、うんうんうん、そういった根回しとか議論のプロセスが、うんうん、圧倒的に欠けてるんですよ。
それはでも例えば今山野井さんが言ったね、はい、最終局面における金曜土曜における採決ではなくて、うん、週明け月曜日以降でもいいよという茂木さんからのご提案があったかなかったかと、うん、この部分ね、はいはいはい、これはね、岸田さんにしてみたら、うん、茂木さんの提案をもし飲んで週明けの採決でいいということになったら自然成立はなくなって、うん、でもまあ立憲との間で念書取るとか取らないとかって話もあったという噂もありますけれども、うんうん、はい、そういう国会運営というものを岸田さんは望むと思いますか？
いやですからね、
総理にしてみたら、はい、それやっぱり怖い。
怖いでしょ。
怖いですよ、うん、だからそんな紙書いてないとか、はい、そんな約束は知らんというふうに、はい、斉藤国対委員長とか、山井さんとかがパンと言っちゃったら、はい、その時点で参議院はどう、はい、もう大緊張国会になってしまう、はい、まあ、それはいい緊張なんだろうとは思いますけれども、はい、岸田さんにしてみたらその約束はとても飲めない、うん、
飲めない
ですね。だから茂木さんがもしそういう約束をしようとしたんだったら、はい、うん、それはダメだよ、だから俺が飛び込むんだ、そこはどうご覧になりますか？
そもそもいろんな日程が後ろ倒しになってたのは、はいはい、総理が、うん、あの例えば政倫審をやるにしてもね、はい、あのじゃあ誰々出なさいとかね、うん、そういう根回しも一切やらなくて、うんうん、あの丸投げにしておいて、うん、混乱してそれでいつもギリギリになると、うん、総理の決断ですということになって、さまざまなことが遅れていくわけですよ、はい、毎回、はいはい、ですので、うん、この総理マターでいろんなことが遅れたというのは、うん、山野井さんのおっしゃる通り、うん、事実だと思いますので、うん、もう少しここのところをやっぱり全体でチームで議論をして根回しをしてというところを、うん、もう一回立ち返ってやっていただきたいなとは思いますね、うんうんう
ん、では引き続き揺れる自民党に野党はどのように対応していくのかですが、ここで政治資金規正法のこの改正案のポイントを見ていきます、うん、政治資金パーティーについて立憲と維新で意見が隔たりがあるんです。まず立憲民主党、企業団体のみならず個人が購入するものも含めて全面的に禁止しよう、このようにしているんですが、維新はどうかというと、民主主義にとって未だ重要だとして、 企業団体によるパーティー券購入は禁止と掲げています。この政治資金パーティー、藤田さん、民主主義にとって個人の面では必要だということなんでしょうか。
多くの人に来てもらい、そして有権者の皆さんと交流して自分たちの考えを知ってもらうという集会や、または飲食を伴ったら、これ残額が出たらこれどちらもいけませんから、パーティーという形で正式にちゃんと申告をするという運営の仕方は、私は民主主義にとって効果的だと思うんです、で、おそらくこの違いの話を問われているんだと思うんですけどね、極論を言うと私どっちでもいいと思ってるんです、要するになぜ私たちがこのパーティーの件を問題にしたかというと、そもそもこのパーティー券を大口でたくさん企業に買ってもらうのは企業団体献金と一緒でしょと、抜け道でしょと、そしてどこに買ってもらっているかわからない、寄付だったら5万円だけどパー券だったら20万円だから、パーティー券をたくさん買ってもらいましょうという、そういう仕組みなんです、だからそれはやめましょうというのが僕らの主張なんですね、ただ僕らと立憲さんの違い、これ山上さんにもちょっとご意見聞きたいなと思うのは、僕らは政治改革のことについては言ったからには自分たちが席掛けてやりましょうっていう内規を作って、で実際にこれパー券も企業売り禁止します、で企業団体献金ももらえません、でそういうことで文通費もずっとこの数年間公開し続けてきました、で立憲さんが出している案はほとんど維新と同じです、
なるほど。
だから一緒に法律を出そうと思えばできるんです、でも立憲さんはそれは法律ができるまでやらないという、でこれは何を意味しているかというと、どんな高い球でも投げれるんですよ。で我々は投げたからには自分たちがやらないといけないから本気で考えてます。
成立しなくても守るんですか。
もちろんです。でこれまでもやってきました。文通費は言ったから公開してきました、企業団体献金は言ったからもらわないことをずっと続けてきました、でこういう本気度こそ、政治姿勢こそ国民の皆さんは私見ていると思うんですね、で自民党から見ても多分立憲さんの姿勢は怖くないと思います、なぜなら立憲さんの多くの議員はパーティーをやり続けると言ってますから、これ法案を出してるだけだからね、で企業団体献金もらい続けると言ってるんです。だから私は岡田幹事長にお願いしてるのはね、やってくださいと、じゃあ全部一緒にやりましょうって言ってるんですよ、でもできないと言ってるんですね。だからそこは山内さんのご見解聞きたいなと思って。
いかがですか今の話。
そうですね、まずこのパーティーのやつですけどね、ある意味で藤田幹事長とも似てるんですよ、というのはね、特に自民党の今の政治は、もう金金金パーティーパーティーパーティー、岸田総理もパーティー開く、大臣もパーティー開く、もうなんかね、政策論議よりも金集めがメインじゃないかと、だから結局そこまで金集めやっちゃうと、パーティー券買ってくれる人の言うこと聞かないとダメだっていうね、国民そっちのけの政治になっちゃってるんですよ、その政治文化を変えるためには、言っちゃ悪いけれど、一番問題が凝縮されてるのは、この資金集めパーティーじゃないかということなんですね、そういう意味では、はっきり言って維新さんの案もかなり前進してるし、我が党でもね、もう一切政治資金パーティーやめるかどうかというのはね、ちょっと正直言いますけど賛否両論はあるんです。
でもそういう姿勢でいこう
としてる。ただここはもうね、やはりもう分かりやすくね、全面禁止しようということにしました、それでやっぱりそういう文化を変えていかないとダメだと、つまり自民党から比べると、立憲案も維新案もね、すごいハードル高いんですよ、だから私は立憲と維新がこのことに関してはね、協力して自民党の首根っこを捕まえてね、変えていかねばと思います、それと今藤田幹事長がおっしゃった、法案を議員立法で政治改革出した以上は、
成立しなくても、
成立しなくても実行すべきということでね、ここはおっしゃる意味は分からないでもないんですけど、例えばね、一例パーティーの禁止ということを言わせてもらいますと、我が党は正直言いまして、農村部、漁村、地方、田舎とかね、そういう議員もかなり多いんですよ、となると、例えば選挙区が広くて、選挙事務所3つ必要だとか、10人ぐらい秘書必要だとかね、いや都会と微妙に違ってね、そういうケースがありうるんですよね、ただその地方の、田舎のと言ったら悪いけれど、そういう議員からすると、どうしてもね、企業団体献金がなかったら、事務所と秘書が維持できないと、もし藤田幹事長がおっしゃるようにね、率先してやれって言ったら、今ある事務所を畳むとか、今いる秘書を クビにすると、うん、自民党はね今まで通りの事務所の数と秘書さんでやってる、はい、したら選挙にやっぱり成り立たないだろうという部分もあって、
同じ条件で戦えない、
そうそうそう、はい、そういう意味でだから藤田幹事長がおっしゃるのも分かるんだけれど、うんうんうん、我が党はそういう地方も含めたね、うん、ところで自民党と最前線で戦ってるので、うん、まあイコールフィッティングでないと良くないんじゃないかというのがうちの考えです。
だから つまり、はい、あの現実を見たら企業団体献金もいるし、うん、パーティーも必要なんだと今聞こえました、うん、でそれは私はそれでは世の中変わらないと言ってるんですよ、うん、もう自民党はやる気ありませんから、うん、でそれを本気で変えようと思ったらそれなりの覚悟と熱量でぶち当たらないといけないということを申し上げていて、例えば、うん、あの立憲民主党さんの前身である民主党は、うん、当時政権を取る前は、うん、企業団体献金を公約に入れていました、うん、政権を取ったらたくさんもらえるからその公約を破棄したんですよ、うん、もうもらい続けたんですね、うん、それ政権になったらいっぱいもらえますよ、いろんな利権やと思ってくる業界団体がありますから、うん、だからそういうことは私たちはありません、だって今もらってないんですから、うん、なってももらえません、もうずっとそのもらわないということを平常化させて、うん、そしてその覚悟で突き進んでいくということこそを見ていただかないといけなくて、別に私はパーティー廃止でもあの企業利禁止でもあのほとんど同義なんで別にどちらでもいいと思ってます正直ね。
岩さん、この立憲と維新の食い違いというか違いどうご覧になります？
いや、あの私は、はい、あの大切なことはもう徹底した透明化ということと、うんうん、それから海外ではやっぱり政策実現のために、うん、特定の党ですとかこの、はい、あの政治家にあの献金をするということはありますので、うん、要は透明化すればそこはありだと思ってるんですね、うんうんうん、でより深刻なのはここ 2,3 年ですかね、最近この大臣規範違反が多すぎるという点、はいはい、うん、あの以前はここは割と徹底してやってました、総理大臣も閣僚も、はい、うん、まずはこういったところをもう一回、ね、見直すというところはやらなければいけないと思いますね、
うん、そうするとこの議論、この立憲維新の議論というのは入りの制限なんだけど、はい、岩田さんは入りを止めるんじゃなくて、うん、出の部分における透明性を確保すれば、はいはい、それはもうアメリカ大統領選挙だって、ね、どれだけのお金が集まってどれだけ使ってるのかっていう、でも透明だからいいよね、はい、この立場をすればいい、
うん、私はもう徹底した透明化というところが
大事だと思います。藤井さん、今の出の透明性で、うん、その話解決しないかっていう意見はどうなんですか？
あ、両方必要だと思います。
両方、うん、出が透明だったら別に入りはこんな風にぎゅうぎゅうにしなくてもいいんじゃないですか？そうでもない。
あの要するにこの入りの議論で問題になっているのは、はいはいはい、そのしがらみが強すぎるんだと一部の人たちに献金をもらいすぎている問題ですね、うんうん、だからそういうところにやっぱり目を向いた、そしてまた内部議員もまあ送っていただき、うんうん、そういう一部の人のための政治になっていないかということを抑制するために一定の規律を作りましょうと、でさらに厳しくしましょうとなってきたのがこの議論のスタートなんですね。で結局政治資金パーティーも、まあ、これ皆さん蓋を開けてみて全部どこからお金もらってるかと言えばですね、うんうん、やっぱりそれは政策誘導、さまざま政策提言をいただいているところから、うん、あのいただいているわけですよ、うん、でそういうことが、うん、あのを断ち切らないと今の社会の構造転換というのはできないと、うん、構造改革はできないんだという覚悟の中で一番肝だと私たちはこれを思っています、ね、
ごめんなさい、時間なくなっちゃった。ちょっと世論調査、政党支持率だけちょっとやろう、
はい、ここ FNN の世論調査政党支持率を見てみます。自民党が 0.7 ポイント下がっている中で、はい、一番上げているのが支持政党なしで、うん、半数を超えています。この状況で解散が近づいているのではないか、
ね、あの藤田さん、これ昨日の党大会での馬場代表の発言なんですけど、これをこう細かく今日は味わおうと思ったんですけど時間がないんでやめますが、つまりこれで馬場さんが言いたいことはね、藤田さん、維新は岸田政権、岸田総理の解散を望んでいるのであって、岸田さん以外の例えば噂されている上川さんとか人気ナンバーワンの石破さんとかが新総裁になって解散されることは嫌だと、それを非常にこう遠回しだけれども率直におっしゃってるように聞こえるんですけど、それでいいんですよね？
あのいろいろ馬場代表の言葉を深読みしていただいて、
はい、いや深読みじゃなくてそれしか読めない、深くない全然。
これ、はい、あの発言したロケーションというのは党大会なんですね、はいはい、党大会に参加した衆議院の候補者たちよと、うん、今解散があっても問題ないように活動せよと、我々は臨戦体制に入っているという号令です、はい、
なるほど。
だからあの別に岸田総理だからとかじゃなくて、私も選対本部長なんで、うん、その号令を立てる立場なんですが、はいはい、一番最短で選挙があっても戦えるようにせよということをもう毎日のように発信しています、うん、だからまあそれに尽きるかなという、私はそういうふうに受け
止めます。本音のベースで言うと、岸田さんとの対決と新総裁との対決とどっちがいいんですか？
まあ、それは誰かにもよるし、うん、でその時に別にその顔が誰かもそうですが、そこまでの自民党がこの問題をどう解決し、うん、そして政治界外にどこまで踏み込むかということにもよるんじゃないですか、
ね、山口さんいかがですか？山口さんずっと自民党との戦いをね、 当選8回だ、もう20年以上自民党と向き合ってくる中で、今の自民党が考えることっていうのは、岸田さんによる解散か新総裁の解散か、どちらに対して危険度を感じますか。
はっきり言って野党にとったら岸田さんのによる解散が一番ありがたいでしょうね。
ですよね。
はっきり言いました、うん、はい、
それが今状況としては、それを自民党が最後のところでパーンと切り替えて新総裁のご主義相場で解散しかけてくるという、この危険性は今かなり感じてますか。
まあ、今回の処分とかね、
はいはい、ああそうか、
外交にもよりますけれど、はい、うんうんうん、岸田総理は、うん、まあ、例えば補欠選挙でね、うん、3連敗しますよね、はいはい、これはもう岸田おろしになりますよね、うん、9月の総裁選挙で勝てないと分かったら、うんうん、岸田総理はやっぱり逆切れ、破れかぶれ解散に出てくる可能性があるんじゃないかと思います、ね、
なるほどね。それはでも逆に言うと、野党からすればその方が実は勝ち目があるかもしれない。新総裁でご主義相場の解散を食らうよりも、破れかぶれ岸田解散の方がまだそこに一瞬勝機があるかもしれない。
いや、ここは微妙なところで、はい、まあ、今まだね、野党共闘とかもないですから、うん、はい、もしかしたら年月が経てばね、うん、野党がもうちょっとまとまる可能性はゼロではないと思いますね。なるほど。
ではここで裏金問題幕引きに必要なことについてご提言をいただきます。で、山井さんお願いします。
はい、全容解明なくして幕引きなし、うん、やはり処分だけして全容も明らかにせずして幕引きをすると再発防止ができませんから、やっぱりもっと多くの議員に証人喚問政倫審出てきてもらって全容解明が必要不可欠だと思います。
はい、藤田さんお願いします。
まあ、幕引きとはならないと思いますが、必要なのはやっぱり政治家としての倫理観、正義感だと思います。本当のことを語る正義感、また責任を取ろうという正義感、これに尽きると思います。う
ん、岩田さんお願いします。
長年の構造的な問題を改善できなかったということで、うん、まあ、指導者的な立場、それから責任ある立場に人たち、責任ある立場にある人たちの、まあ、一定の責任、まあ、自ら責任を取るということはマストだと思いますね。うん、はい、